のしっぽ FM 放送局。
この放送は同人印刷会社猫のしっぽの猫社長と声優の貝原玲奈が好きなことをみんなで楽しむ番組です。
こんにちは、猫社長です。
皆さんこんにちは、貝原玲奈です。さてクイズです。私が今朝見た夢は何でしょう。
犬が出てきますね。
あ、違いますね。
あれ
私が見たヒントは、はい、カインズさんとアップルパイさんとマスターが出てくるびっくりするような夢でした。
ということは、
はい、
猫が出てきますね。
あ、出てこないですね。何にも当たんない。
まあ、大体そうなると
このメンバーだと大体わかりますよね。
そうですね、
イベントに来てる人は
ですかね、
の夢ですね。はい、の中でマスターに衝撃が走るっていう夢でした。
ついに、
はい、
そういうことが
ついについに。
いや、なんかこううまく聞き出そうとしてるんですけど、
はい、
難しそうなので、はい、どんどん進めたいと思います。
はい、さっぱりわからない。
はい、ということで、もう今日はですね、
はい、
もう素敵なゲストさんがいらっしゃるので、
はい、
どんどんと行きたいと思います。
はい、
猫のしっぽ FM 放送局第14回目。
この放送は川崎 FM のサテライトスタジオから生放送でお送りしています。猫のしっぽ FM 放送局、まったりゆったりいます。この番組は第2、第4土曜日の11時から12時の放送に変更してます。大丈夫ですか、みんな聞いてますか。
そして今日はスペシャルゲストにお越しいただいております。
はい、はい、声優の大野まりなさんです。
大野まりなです、よろしくお願いします。
はい、
いきなり呼んでしまってすみません。
とんでもないです、なんか随分ご無沙汰しちゃって。
そうですよね、すごく久しぶりだなと。
ダゾーナでやったライブ以来
結構前ですね。
何年前だ。
2年半とか3年。もうそんな経っちゃう。
3年だから。わあ、そんななるか。
わあ、早い。
早いね。早いですね。
だだだだだ。
よろしくお願いします。3年の間にどれだけこう、うん、私たちが成長したかと。
ほう。
いうのは後で披露すると。
あ、楽しみですね。
するんですか。
楽しみです、社長。
まず一個思ったのは内田さんが痩せた。
ああ、確かに社長は痩せました。
ちょっと最近ですね、今年入ってリバウンドし始めてますね。
うん、あ、へえ。いや、結構痩せましたよ。
いや、お菓子食べられなきゃ、食べなきゃやってらんないみたいな。
あ、そんなことあったんですか。
いや、毎日なんか、ちょっとダメです。やばいです。なんとかしないと。
止まらないんですよね、お菓子ね。
止まらない。
夜が美味しいんだ、これがまた。
夜のお菓子、夜食べるの美味しいです ね,
ね、やめられないですね。
そんなですね、
はい、
大野まりなさんですけども、ここ、あれですね、ここの、ラジオを来ていただくのは初めて
です、ね、初めてですね。
この場所、そうか、初めてですか。
そうですよね、初めてです。もう本当に気にもなってたんですけど、
はい、ありがとうございます。
多分リスナーさんが、
うん、
どういうつながりだろうなみたいな。
あ、これはでも猫社長と私のつながりですか。
そうですそうです。
なんか普通にもう、お互い知り合いですみたいな感じで始まってますが、
うん、
まあ私と、大野まりなさんの方は前住んでたマンションが同じマンション、
同じマンションだったんですよ。ご近所さんってやつ
ですね。もうそれも私の2校目ぐらいですよね。
すごい近いじゃないですか。
そう
です。本当に。でも何年も住んでるのに全然どなただろうって思うぐらいで、
はい、
で本当に引っ越しする寸前に、いや夏と冬がすごい忙しい会社で多忙期で、いやそれは、はい、なんだろう、宅配業っていろいろ思ってたんですけど、そしたら猫のしっぽっていう会社知ってますか、あ知ってるって言ったら、そこの会社を経営してみたいな。
そうですよね。
でそこでショッカーさんの話になって、
そうですよね、
私も昔からお世話になって、
王のつながりで、
そうです、うちの業界では兄弟契約してるんで、
はい、ね、ですよね。
そうなんですよ。
そうですね。そこで秘密基地にゲストで来ていただいて、でそこからですもんね。
そうですね。
う
ちはですよ、妻も含めて、娘とかも会ってたりして、可愛がっていただきまして、
可愛いんですね。本当に。
それで2012年
に、あ、そうですね、ライブ、
はい、猫のしっぽ15周年ライブっていうのをやりまして、
はい、
その時も大野まりなさんに出ていただきまして、
はい、ね、派手なコスプレで
ピンクのドレスで、
そうそうそうそう、
はい、ですからレイナさんとはそれ以来、
ね、そうだと思うんですよ。それからは
もうメールとかでね、ちょっとご挨拶するぐらいになっちゃって、本当久しぶりな感じ
です。でも変わんないね、全然。
マリナさんも全然変わんない。
いやいやいや、年は取ってるよ。
そうなんですよね。
だんだん年の話は。
年の話は。いや、あってもなくてもどっちでもいいですけどね。
変わんないからね。もうあんまり、する必要はないのかなと思いますので。
うん、楽しい話に変えましょうね。
そうですよ。はい。
そこでですね。
はい。
オープニングでかかっています猫のしっぽパーティー。
はい。
これ大野まりなさん参加してくださってるんですよね。
そうなんです、そうなんです。
ソロで歌ってる場所がありますからね。
あるんですよね。
そう
です
よ。毎回、声が出てますから、
うん、
このラジオ聞いてる方、
そう、もう分かってると思います。
ここが大野まりなさんが歌ってる
部分だ。
みんなにいっぱい伝えたい気持ちって歌ってたことですね。
です。
生で聞いた。
生で聞きました。社長よかったですね。
それ良かったですね。
良かったですよ。これこの後だって5月4日の公録で、
はい、
歌うんですよね、猫のしっぽパーティー。
そうですね、猫のしっぽパーティーをみんなで歌う、
みんなで歌おうっていう話で、はい、マリナさんのパートを、
はい、
誰に歌ってもらおう、マリナさんじゃないとすると誰、
え、
社長でしょうってなったんです。
あ、じゃあ私になりきって歌うんですね。
そうですそうです。
え、私ソロあるんですか。
あ、ソロです、そこソロです、社長、あと誰もシーンってなってます。
いや、じゃあそこ
を
ね、
そうですそうです、
ポンと抜いちゃうわけですから。
そう、
え、どうすれば私は可愛くなりますか。
今聞いたじゃないですか。
いやいやいやいや、
そんな感じで私になって歌っていただいて、
一回練習とかしときます、
練習しましょう。じゃあ
練習します、
せっかくなんで。
ね、そうですよね。
いやー、ちょっと布団の中で
こう
隠れてちょっと練習を、
はい、
いや今聞きたい、
ね、今だから聞きたい、
今生聞いたからこそすぐ出るものが、
みんなにいっぱい伝えたい気持ち、
はい、どうぞ。
いや今聞き入ってしまいましたよ、私。
大丈夫です、いきますよ、はい、3、2、1、はい、
みんなに
あれ、
だ、
終わっちゃった。今でもちょっといい感じだったんですよね。みんなにぐらい出だし良かったです。
もう50近いおっさんが何をやってるんだという話ですけど、
いや、そこをキュンとするように歌っていただかないと。
みんなにいっぱい伝えたい気持ち、
あ、できるじゃないですか。やったらできるじゃないですか。
すごいすごい、
調子に乗りますよ、私。
いやいやいや、本番もこれでいきましょう。
そう。
そうなんです
か。2番とかもありますから。
2番もありますよ。
そうそうそう。どんどんそれでいきましょうよ。
私2箇所歌ってますし、あとサビは歌ってるので。
です、頑張ります。
はい。お願いします。
というよりも、まずは、5月4日の、
はい、
この、猫のしっぽ FM 放送局、公開録音なんですが、
うん、はい。
まだ何を喋ろうかっていうのが、
あんま決まってないですね。
これからですね。そしてその後にミニライブがありますが、
はい、
何を歌おうかなと。
うん、社長歌うんですよね。
ですね。
うん、
でメリーメーカーさんも、
はい、
曲がきっちり決まっていて、もう練習もされてるんです
よ。だって社長早めに出してくださいって言ったから、あ、じゃあつって早めに出しましたよ。
どうしよう
あれ一番の人が出してない
出してない
決まってない。
いやもうなんかいろいろあって、もうなんか頭が回らないんですよね。
いや今多忙期ですしね。
そうですね、ゴールデンウィーク前なので忙しいと思うんですけど、
はい、こうゴールデンウィーク前の忙しい時期に引っ越しまで、
うん、あ、引っ越ししたんです。
いやいきなり、あの契約更新を しないんでといきなり言われてしまって、
大家さんに、
はい、
あら、
で、どっかこう移ってもらえますかと、
うん、いきなりはちょっときついですよね。
そうなんですよ、しかも3月ですよ。これ4月から娘小学校入学ですよ。
そうですね。
まず最低条件として学区は変えられないと。
確かに。
今から無理です。
無理です無理です。
で、やっぱりそれで移転費用は、大家さんが持ちますということなんですが、
はい、
とは言っても、やっぱりその。今の時期ないですからね、物件が。
そうですよね、もう出払っちゃって、
うんうん、でも一応見つかったんですよね。
そうなんですよ、う
ん、近いんですか、
うん、近いですなんかちょうどいい具合に、見つかったんですけど、はいはい、まあそれもやったりしながら、仕事も繁忙期で、その上でまたいろいろとですね、今言えないことをいっぱい動いていまして、もうい
つも言えないこといっぱい動いてますよね。
突然なんかみたいな。
いつも今いや言えないんですけどってラジオでいつも言えないんですけどって言ってるなと思って。
ちょっと機械の購入とか、あとまあいろいろそういうような
プロジェクトとかいろいろってことですね。
まあ主にあの猫の尻尾、印刷会社としての動きが、
はい、
大きい、
うん、
で、
そうですね、印刷会社ですからね。
そうなんですよ、はい、だからもうフロンターレさんといろいろ打ち合わせをしたり、そう印刷会社じゃないっていう、
あれ確かに確かにどこが一番、
まあまあまあ、まあ、私の話よりもあれですよ、まあ、マリナさんの話をしないと。
マリナさんにあの聞いてみたいこととか質問とかもしありましたら、
そうですね、
あのハッシュタグシャープ猫で FM はローマ字で FM と猫はひらがなですよ、でつけて、つぶやいていただければ、もうリアルタイムでマリナさんがお返事を返してくれるかもしれないので、皆さんぜひハッシュタグつけてつぶやいてください。
ぜひぜひお待ちしてます。
はい、もう私はとにかく、大野マリナさんっていうとロルフィーちゃんですから。
いや、ロルフィーを知ってるってなかなかもう今の時代ってないかな。
PC エンジン FX を知ってる人がどれだけいるか。
PC エンジンという単語は知ってます。FX ってなんか別ですか。
PCFX っていうあの当時より5万近いゲーム機だったんですよ。もちろん私は買えないし、
はい、
買えないのでもちろんね、あの頑張っていただいたんでって、あのそういただいて、いろいろゲームをやってましたけど、本当に高いゲーム機だったので、
はい、
なかなか手を出せないし買えない、特に若い子はね買えないじゃないですか。大変だったですよね、その時代は。
社長もそれを手に入れてゲームしてたわけですね。
大きいんですよね、本当に。こんな
買ってはいなかった。
買ってはいなかった。
PC エンジンは持ってまして、 CD ロムシステムも持ってましたけど、FX はちょっと手が出なかったんですけど、どちらかというと、コミックマーケットに出展をされたんですよ、 NEC ブースっていう。
はいはいはい、そうなんですか。へ
え。だからまあ私がこう覚えてる限りでは、なんかコミックマーケットで企業が出展するっていうのはそれが初だったような気がするんです、
ね、あ、そうなんですか。へ
え。で大々的にドーンと出て、
それのメインキャラクターがマリナさん。
同人誌のイベントでついにメーカーが参入したっていうので大騒ぎになって、それですごく覚えていて、はい、でその声をやられていたということ
で、そうですね、オーディションがありましたので、でたまたま原画の方がやっぱ広島出身だったりとか、すごく意気投合し
同郷とかって強いですね。
そうなんですよね。でもすごくその当時は本当にその時に売れてた声優さんがいっぱい受けてて、まさか本当に小娘というか新人が受かるとは思わず、本当にびっくりしまして、でもすごい嬉しかったですね。本当にコスプレも衣装もピッチリ作っていただきまして、かなりすごい金額を貼っていただき、
当時の写真が見たい。
ああ ああ、それはよかったですね。あの、ありますよ、ありますよ。
今度見せてください。
はい、ぜひぜひ。今度来るときには、必ず持ってきます。は
い。つぶやきで、そっか、ロルフィーかーって言ってる方いますよ。
知ってる方いますか、うん、おー、嬉しい。
CFX 懐かしいですね、とか結構皆さんつぶやいてらっしゃいます。
そうなんですよね。もうあのゲームは本当に朝10時から夜10時までを1週間ずっと撮り続けてたので、すごいワード数で。
そうなんですね。
もうアニメファン
も。ああいうものも初めてだったから、すごくメーカーさんも力を入れてたと思うんですよ。
アニメファン御用達待ちマシーンって口が回らなかった。
あれあれで
声優さん噛んじゃった。噛んじゃいました。
いや噛むんです声優もね。
噛みますよね。
噛みます
もう噛みまくりです、
この辺で噛みながら、はい、ちょっと曲の紹介をですね、
はい、5月4日にイベントがありますので、この曲絶対歌うと思います。聞いてください。メリーメーカーでメリーメーカー。猫のしっぽ FM 放送局。テロニチワってさ、いつまで使っていいと思う？
そういえば今日専務が来てないですね。
そうですね。専務は忙しいんですか？
忙しいと思いますよ。
え知らないんですか？
こんなに近くで見れるんだっていうぐらいすごいスタジオだなって今ちょっと緊張してます。
もう結構ガラス大きくて近くで見れます。
いや、はい、もういつも見られて。
そうですね。見られながら。
そうです。
ちょこっと人だかりができてると一般の方がこう誰がいいの、ね、誰がいいのってとりあえず写真だけ撮って帰るとか。
あ、なるほど。
たまに話しかけられてる人いますもんね。誰が来てるのって。で外で困ってる人とかいてちょっと見ながら笑っちゃいますね。
すごい近い。
はい、で歌の間にですね、いろいろとマリナさんに、はい、あのつぶやきが来てるんですけれども、
ありがとうございます。
僕的には王のマリナさんといえば、うん、魔女っ子アラモード、
はい、
見る見るかなって。
またまたマニアックな感じで、はい、そうですね、あの F&C さんというところで、はい、あのやってた魔女からモードっていう作品があって、そこで、うん、もうすごい可愛らしい役を、
は
い、
私も知ってます。それ
あ知ってます。
絵がすごく可愛くて、そうそうそう、すごい気になってて、うん、でチェックしてたんですよ。スタッフマリノさんだっていう
の。あれはコスプレもしましたね。
そうなんですか。結構可愛いフリフリな感じの衣装とか
です、ね、もうあの紺色の制服なんですけど、あと帽子もすごく大きくって、
うん、そうすごい可愛いやつで、
あの本当にここに耳の横にいつこう可愛らしい白い花をつけるんですけど、うん、キャラクターがそれをつけ、それを自分で作って、そこを作って、はい、来ました、イベントとかで。
写真が見たいです。
あ、そうですね。
そうですね。じゃあ今度持ってきます。
写真が見たいですね。はい、あとゲーム収録が1日で終わらないってすごい量だったんですね。
いや、もう本当に当時では結構当たり前というか、うん、あの例えばセガサターンだったりとかあるじゃないですか。あの、うんうん、そういったものも結構ロングで、
はい、
1日もう朝10から夜10時までずっと、
ね、缶詰じゃないですか。もう
本当にあの、うん、電話帳ぐらいの厚さぐらいの台本を持っていって、
はい、
ひたすら撮ってたの覚えてます。でも、うん、今だとそんな 10時間12時間とか収録なんて考えられない
ですよね。
けど
確かに何日かに必ず分けますね。
5、6時間で、ね、はい、終わってってあるじゃないですか。今もう今考えたらやってましたからね。
そう、
2回ぐらい出前を取るっていう。お昼と夜と。
そうなんですね。もう今はですね、今は優しい時代ですね。
優しいと思いますよ。
必ず切ってくれますからね。
うん。よくやったなっていう。
予備で、あの、3日撮ってますけど、2日で終わっちゃいましたね、みたいな、そんな感じじゃないですか。
そうなんですよ。1日で終わらせて帰ってきてっていうぐらいな勢いで、ゲーム1本撮ってたっていう感じでしたからね。
うひゃー。
そうなんですよ。
あとはなんか同じ広島出身の方とかもいるみたいで、同居です。
広島の方は、あ、そうなんですね。いいですよね。
広島からいつも聞いてくださってますね。
そう、先週久々に12年ぶりに
行ったんですか。
はい、広島、あの本当に短い時間でしたけど、うん、帰ってきまして、まあお仕事で帰ってたんですけども、
うんうんうん、
もう一瞬でしたお好み焼きを食べて帰りました。お仕事先の方と一緒に、はい、
広島市ですか。
あ、もともとそうですね、行ったのも今回行ったのも広島市ですけど、私自身も広島市なんですけど、生まれたはところは呉市っていうところで、
はい、
はい、で育ったのは広島市内なんですけど、はい、
私もこれから広島行きますよ。
いや、そうなんですよね。
カープを応援しに
今から、え、これは
カープ女子ですよね。
カープ女子なんで、これから広島
これから行くんですよね。
行きますよ。
すごいですよね。それも
アグレッシブに行きます。
仕事終わって行く。
そうです。何時までが生放送だから、あ、何時の新幹線乗れるんじゃないみたいな感じで
本当に行くんですよね。すごいな。行きます。
もう直接行って応援しないと。
そうなんです、
まあ、カープ。
そうです、あのカープズブスタばっかり行ってないで、あなたとどろきも行きなさいって話なんですけど。そうなんです。フロンターレも本当はあの、うん、今あの川崎まる子っていう、
はいはい、
フロンターレ公認の、うんうんうん、あの萌えキャラクターの声をやらせていただいてるんですけど、
はいはい、
まだちゃんとスタジアムで あのサッカーを見たことがなくて、早く行きたいとは思ってるんですけど。
すごいですね。でもあのカープってファンなんですか？
カープはファンです。
あの私あの尾形の奥さん、
あ、はい、尾形監督の尾形ですか？
そうです、はい、尾形監督 の、はい、あの奥様の中条かな子さんは私、はい、小学校の時同じクラスで、
4年間
一緒だったんですよ。今卒業アルバム開くと、おお、あ
れって、すごい。
昔仕事でも一緒になったりとか、
まだ恋人アイドルやった。すごい美人な方なんですよね。
うん、すごい、かなちゃんはすごい可愛いです。
あら、まあ、
よく遊んでました、ちっちゃい時は。
すごい。なんかちょっとテンション上がりますね。
カープファンだとね。カープファンだとね。そうですよね。
そうですね。あれですよ、あの、今、川崎まる子という、はい、キャラクターの声もやってもらってんですが。
見ました、見ました。うん、うん、
とても
そう、なんかあれですよ。そうだにゃんとか言うんですけど、
あ、やってくださいよ。聞きたいな、これもすごい聞きたい。
急に
やってやってやってやって。
そうだにゃん
かわいい
ぐらいでいいんですか？
どうですか、このにゃん具合は。
にゃん具合がちょっといまいち探り気味なんですよ。
にゃんはいろんなパターンがあるんですか？にゃんって
なん、どうなんですか、まだなんかあのキャラクター的にはこうみんなで作ってる途中みたいな感じで、うん、
なるほど。
そうなんですよ。
例えばちょっとシュンとした時のにゃんってどの、
あ、にゃん、
そうだにゃんとかやるんですか？
そうですね、そういうシーンが未だになく、いつもハリハリなんですよ、まる子ちゃんが、
うん、
なんか落ち込んだ時どんな感じかなっていうのももう落ち込んでみないとわからないみ
た
いな。
ハイテンションの時とかに、うんうん、例えばそうだにゃんとかいいじゃないですか。そうだにゃんにゃんとか、
あ、2回つけちゃうとか、
うん、もうそのレベルでにゃんにゃんにゃんってきたらもうマックス。
なるほど、にゃんの数で気持ちを測るみたいな。
そうそうそうそう、
あ、いいですね、ですか、それいいですね。
どうですかそれ、
それやりたいです。じゃあちょっと今マックスな感じで、
うん、そうだ
もう
みたいな、
にゃんがそう、にゃんが増えるみたいな、
増える。
それで
レイナさん言った後真顔になるのはやめましょう。
すいません、でみたいな顔になる。違うんですよ、これなんかまる子ちゃんをやるときはなんか一瞬バッて出し切るとバッて出したらスッてなるじゃないですか、
うんうんうん、
終わった直後にスッてなっちゃうんです、顔が。
でもそんなもんですよ、私たちも収録とかしてても、
そうですよね、う
ん、にゃんとか言っても、うん、あ、で次はみたいな。
そうですよね、そうなっちゃうんですよね。
そうそうそうそう、うん、
よかった、
そんなもんですよ。
あのそんな感じ、
それがあの私たち役者の部分見せてない部分ですよね。
そうです、
そんなもんです。
大野まりなさん今教える側もやってるんですもんね。
あ、そうなんですね。
そういう意味で、もうレイナさんもいろいろとこう、ね、にゃんのバリエーションを。
そうですね。今のでこうそのね、にゃんのバリ、どれぐらいのレベルで今喜んでるかっていうのを、にゃんの数とか雰囲気で出すと面白いんじゃないかなと。
なるほど、わかりました、うん、それで行ってみましょう、まる子ちゃんは。
ちょっと今ね、
にゃんの数で、
まる子ちゃんのこうイメージがだいぶ膨らんだので、
はい、
ちょっと
今後のためにいたします、うん、ありがとうございます。
多分出番いっぱいあると思いますからね。
もう予定です、はい。
ねえ、
はい、そんなですね、大野まりなさんをこう、はい、先生もやられてるということも話を聞きたいんですが、はい、その前にちょっと曲を一曲聞いていただきたいんですが、
はい、
ぜひこれはあの大野まりなさんからのリクエストということになってますので、
あ、はい、あの後でいろいろご説明しますけど、はい、まず聞いていただきたいのは、ハッピー軍団、うちの代表が歌ってますジュンジュンさんで一番輝いてる君へをお聞きください。
猫のしっぽ FM 放送局、みんなに電波を送信するよ。
あ、県外。
いや
ー、うん、
一人で聞いてるとやばい、
うん、これ一人で部屋で聞いてたらちょっとあれですね。
はい、うん、今こうみんなでいるからいいですけど、
はい、
うん、いや一人で聞いてると実は前にちょっと聞いたことがあって、
はい、
やっぱこれやばいなと思って、
うん、これ本当になんかリアルなその卒園する子供たちにっていう歌詞
ですね。そうなんですよ、あの、なんですけど、うん、もうちっちゃい時から、ね、育ててるお父さんお母さんの気持ちを全部保育園に通い始めた頃から卒園するまでの流れを全部、
うん、
あの綴ってまして、でこの詩に関してはまあジュンジュンが作ってますけども、うん、詩はその本当西宮内保育園のお母さんたちに作っ、はい、あの皆さんからメッセージをいただいてつなげて作ってるので本当に思いがここたっぷりこもってるというか、うん、はい、で今この曲に関しましょう、今ハッピー軍団と今、
はい、
あ、はい、あの私たち、はい、ジュンジュンが代表ですね、あの、うん、今回レコードシップパーティーとか、
はい
はい、ラブファイターも
そうですよね、
そうなん
ですよ、
作曲をした赤毛淳さんが、はい、あの代表でやってます、あのハッピー軍団という我々やってまして、うん、ハッピー軍団はですね作曲人とあと声優陣が集まった集団で、うん、今6人あと、まあ、あの絵描きだったりとかシナリオ書いてる子
入れて8人ぐらい、
はい、9人かな今集団でやってるんですけども、
うん、
あの拠点としては川崎市を拠点としていろんな保育園のところに行かせていただいてコンサートをしたりとか、今は結構親子カフェとかあの行かせていただいたりしまして、はい、であのあの普通人形劇だ人形劇だけとか、うん、あの歌だったら歌だけっていう、うん、まあね、あれで活動されてるところ多いじゃないですか、うん、はい、うちの場合はもうそれ両方ともできるだろうっていう網羅をして、うん、本当にコンサートの内容もあの人形劇から紙芝居をやったり歌を入れ込んだりとか、うん、リトミックをやったりとか、うん、1時間も飽きさせない、うん、コンサートをやってるんですけど、
いろいろある方がお子さんもいろいろこう刺激があって飽きないですもんね。
そうなんです、やっぱりね、人形劇だけだと結構ずっと途中で飽きちゃったりとかするじゃないですか、うん、その飽きるところにパッとこう歌を持ってたりとか、で歌でちょっと疲れたなと思ったらちょっと休もうかって言って紙芝居を入れたりとか、いろんなことでやって、結構1時間もちっちゃい赤ちゃんの0歳児とかでもすごくおとなしく見てくださったりとか、泣かないで見てくださったりとか、すごく嬉しくて我々もすごく刺激があるんですけども、はい、
ね、ぜひあのフロンパークでもやってもらいたいなと思って。
ぜひですよね、楽しいと思います。いろんなパターンの、 あの本当カラオケをつないだりとか音の生楽器もやりますので、ぜひね楽しんでいただけると思います。
フロンターレさんにも言ったんですけど、
あぜひ
紹介はしたんですけども、
はい、あぜひ本当に川崎代表でっていうか、う、ね、本当に拠点としてスタートしてますので、
はい、
はい、もうそこでは今ね、今となればその親子カフェとか東京を進出してるんですけども、うん、基本その保育園とかそういった周りは全部川崎市でやらせていただいてるので、うん、ぜひともそれはフロンターレの皆様よろしくお願いします
ですね。
はい、
ね、今度、
あ、そうなんです。え、あの、これは東京の三鷹の方になってしまうんですけれども、はい、あの、キープオンスマイルカフェさんっていうところで、あの、フルメンバーは6人でやってるんですが、今回、あの、お店がちっちゃいので、あの、3人で、あの、ジュンジュンと、あと、つくしちゃんとリサちゃんが、あの、もう、私の後輩でもあるんですけども、はい、あの、頑張って歌と、あの、人形劇とかやりますので、ぜひ、5月9日土曜日なんですけども、10時半開演で、こちら、キープオンスマイルさんでやりますので、ぜひいらしていただけたらと思います。親子一組1500円、お子様にはプレゼント付きということで、
おーすごい、
はい、あの赤ちゃんは無料です、0歳児は無料ということで、うん、はい、ぜひ来ていただけたらなということ で、うん、で今の一番輝いてる君へもあの YouTube の方で上がってますので、はい、ぜひあの、はい、実はですね、あのこの曲をいろいろと皆さん縁で歌っていただきたいなって思いまして、うん、あの YouTube で上げましたら、あの、はい、早速小田原の保育園さんが、
はい、
あの来年3月歌ってくださるということで、ぜひあの興味がありましたら、いい、ね、ご連絡いただきましたら、あの楽譜と歌を、はい、あのお届けするということなんで、ぜひあのご連絡くださいということで、ハッピー軍団のホームページありますので、ぜひブログとかフェイスブックとかやってますので、
はい、
はい、あの来て見ていただけたらなと思います。
はい、
はい、
そんなあのハッピー軍団で、はい、活動もされていて、
はい、
で、声優の方の、先生もやられていて、
そうですね、はい、
大忙しですね。
そうです、フル活動ですね。なんか3人ぐらいいるんじゃないかで、たまに
いろんな大野マリナさんがいる
ってことですね。そうですね、収録に行く私だったりとか、ハッピー軍団の私だったりとか、本当にそれこそね、あの塾の、 あの私だったりとかいろいろなんですけども、本当にあのいろいろこう、今年、あ、実はですね、今年やって30周年なんですよ。はい、
あ、そうだったんですね。
芸能生活30周年。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それでいろいろやっていきたいなと思っていて、はい、で、夏ぐらいにですね、あの、まあ、本当に、あの、ジュンジュンは、まあ、イコール影井ジュンさんなんですけど、うん、私のプロ、音楽プロデュースをもう15年以上やってもらっていまして、はい、で、今回2曲作ってもらいましたので、うん、それを CD にして売りたいなと思ってますので、ぜひ、はい、夏ぐらいに。
はい。
どんと、
まあ、ぜひこの番組でも宣伝をして、
ね、あ、ぜひよろしくお願いします、はい、かけていただけたら嬉しいな、
じゃんじゃんかけます、
もうやばいです、あのバラードはやばいです、泣きますきっと、私が中学からやってきた、あの作詞両方友達なんですけども、うん、中学からやってきたそのこの お仕事に対する自分の思いを全部込めてしようってあげましたので、
それ聞きたいです、
もうあの結構もうライブで歌ってるんですけども、
そうなんです、ね、
もう泣いてくださったりとかして、ちょっと本当まずいですこのあの一番輝いてる君へと、これを聞いちゃうと多分やばいと思います。
そうなんですね。
歌う側もやばいんじゃないですか。
はい、もう涙流しながら、ね、もう辛いですね。かなり辛いですね。でもこれはね、プロとしてはもう泣けないなと思いながら頑張って歌うんですけど、ついついちょろっとこう涙が出たりとか、しますね。ジーンとしますね。当時思い出して、はい。
そんなあの大野マリナーさんですけども、
はい、
先生になった時は結構怖いんですか？は
い、あ、怖いですよ。怖いですよ。あの、ね、それは私最初から怖くはしないんですよね。やっぱりみんな緊張してるじゃないですか。で、もう とにかくいろんな話をして、あの、うん、自己アピールをしてもらったりとかして、うん、いろんな表現をしていただいて、柔らかく柔らかく、後期は怖いよって言ってあるんです。
あ、なるほど。
前期の後期はそんなに怖くはないよと、うん、でも後期は慣れた頃、みんなやっぱり自分のね、実力も発揮できるような時期になってきて、うん、それでもなんかこう緊張してるっていう部分だとちょっと困りますので、うん、もうね、プロとなる近く ね、卒業に近づいてきますので、うん、そこになったら怖いよと言ってるんですよ。もう最後の授業怖がってました、みんな。
ね、どんなだ。
最後の授業怖がってました。
どんな感じなんですかね。
もう無表情で見ますね。
あ、
みんながやってるの。
はあって、まあ、確かに無表情でやってること見られたら、やばい、なんだろう、なんだろう、この無表情ってはなりますよね。
そう、最初のうちは笑ってるんですけども、だんだんこうやってることが、んって思うと、
なるほど
って見てます。そうすると怖い。みんな、でもそれをやっぱ乗り越えていかないと、現場でね、やっぱり注意されたりとか、リテイク出されたりとかするときに、すぐ対応ができない、怖がっちゃってできないんで、そういうとこもあって、そういう訓練をしてます。だからもうね、今日、社長もね、今日歌を歌いましたけども、でもパッとできるって
ことですよね。
あれできるんですよ、本当に。
そうです。
うん。
ありがとうございます。
すごいと思いました。はい、どうぞって言ったらすぐできるじゃないですか。もうプロですよ、完全に。うちの生徒たちに見せてやりたい。
恥ずかしい。
いやいやいや、本当に。
そうですよね。こういう、特に声優さんってこういろんなことをやんなきゃいけないですし、その場その場で求められているものも違いますので、柔軟にこうパッとやれないといけないって大変ですよね。
そうですね。あの、台本いただいて自分でイメージはしていくんですけども、はい、でもその場でいやちょっと違うんでこう変えてくださいってね、あるじゃないですか。
ありますね。
それを即座にできないと時間だけ経つ一方でやっぱり仕事が進まないので、
うん、
そこの対応力っていうのは本当ないと、精神力とね、
精神力と、そうですね、時間との戦いですかね、うん、
本当に、
うん、分かんなくてもとりあえず言われたことをパッとやるっていう感じですかね。で、それじゃないって言われたらこっち、それでもないって言われたらこっちみたいな感じで、
そうそうそうそう、
バババってやって、はい、あ、それです、 ありがとうございます、よかったっていう、
もうすごいですよね。それ、うん、それで認めてもらった時って嬉しさないですよね。
嬉しいですね、
はい、毎回ね、あ、素晴らしかったですとかね、言っていただいて、
うん、
い
や、レイナさんとか素晴らしいですもんね。
どうしたんですか。素晴らしいですか。
あんまりいえいえ、あの、この間、あの、コミックマーケットスペシャルの、
はい、
フロンターレでやったバスツアーとか、
あー、はい、
あの、唐突に振って、でも対応してすごくこう、もう、まあ、柔軟に対応して、こうずっと喋られてたというのを聞いて、
はい、
いや、 やっぱレイナさんすごいなと。
いやいや、もうそこはショッカーさんに鍛えてもらったところもありますね。やっぱりずっとラジオ一緒に、あの、やらせてもらってて、いろんなゲストの方が来て、いろんな話を毎回するじゃないですか。で、そういう時にこういろんな話にでもこう一緒にこう盛り上がって乗っていけたりとか、そういうのはやっぱりもうだって7、8年ぐらいやってますからね。そこでなんとか。
いや、でもそれはね、あうんの息があってね、やってるのももちろんありますし、でもレイナちゃんのやっぱり実力もあると思うんで、
ありがとうございます。
だって何年やっても同じ人っているじゃないですか、もう。
たまにいますね、そうですね。言えないですね、
もう。あれですけど、でもやっぱりそれがちゃんと変化があるってことは、やっぱり向いてらっしゃるってことだと思うし、
嬉しいです。
もうそれは定数のものだと思うので、
ありがとうございます。
と思いますよ。だって続けていくことの難しさって、
私30
年やってきて思いましたけど、本当そうなんですよ。もう、あの、辞めるのは本当簡単なんですよ。もう明日でも今日でも今でも
辞めれる。そうですね。すぐ辞めることはできる。
続けることの難しさって、継続力って本当に、本当に難しいので。それはね、やってらっしゃるってことは本当すごいと思います。はい、ラジオ ね。
やっぱり、あの、お膳立てをしてもらって、やるんではなくて、自分からこう、いろいろと動いていかなきゃいけない。っていう部分も多いですよね。
そうです。動くことの難しさもありますよ。そうですね。待ってるだけじゃダメなんでね。
今度せっかくですから、やっぱりうちの会社の方でも講演をお願いしたいぐらいですよね。
あ、講演、あ、講演ですか。
先生としての、
はい、先生としてこう心構えみたいな。
お
どうしても、あの、普通会社、はい、うちみたいな工場とか、
はい、
まあそういう製造業ですと、
も
う、仕事を待つっていうのが普通になっちゃいますし、自分から動くっていう動き方がわからないとかなっちゃいますから。
私一回ある企業ってか、ある会社さんの社員教育したことがあって、
は
い、で、全然、あの、喋れない人見知りだ、どうしたらいいかを教育し直してくださいって毎回講義に行ってて、一人だけですよ、マンツーマンで行ったことがあって、2ヶ月ぐらい、その方をずっと、あの、いろんな話をして、こうして洋服もこう変えてくださいとか、全部姿勢が 活も全部変えてくださいっていう風に指示をしたら、すんごい人が変わったように、はい、今すごい明るくなって、
すごいですね。
ストーリーをあの変えたことがあります。毎週毎週
行ったんですよ。1対1って大変ですもんね。
そうですね、1対1で1時間いろんな話をしてやってきてくださいって課題を出して、でどれだけできたかを話をして、変わりました。でも洋服から全部
すごいですね。それは、
もうそれはね、貢献できたなと。
ね、ちょっと今度猫の尻尾でもちょっとお願いしたいな。
じゃあ機会があったらぜひお願いください。
はい、
それでは、次はこのコーナーです。
猫の尻尾 FM 放送局、まったりゆったりいます。
金月まみニューアルバムレインボー、音楽は愛と光に満ち溢れている。歌うことは心に虹をかけること。スキマスイッチ奏で、森山良子あなたが好きで、斉藤和義歌うたいのバラッド、松田聖子瞳はダイヤモンドなど5曲のカバー曲と2曲の新曲を収録。7つの曲があなたの心に虹をかける。金月まみニューアルバムレインボー、4月2日オンセール。
いや素晴らしい、
今びっくり
ありがとうございます。
今びっくりですよ、
フロスパの方が、
はい、外にいらして、
そう、ここでここであれですよ、
ペロッとめくったら川崎まる子だにゃんがいました、お腹に。
いや今マックスじゃないと、
いやマックスマックスマックス
にゃにゃにゃ、ありがとうだにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ、
はい、
そんな今日生まれた真顔になるっていう
今日生まれたにゃにゃにゃにゃん
新しい設定も活かします。
素晴らしいです、
はい、いということでちょっとですね、
はい、
金月まみさんの告知をずっとこうやらさせていただいてるんですが、
ですね、はい、
まあしばらくですねこれは続けていきたいなと、やはり一人でも多くの方にこう知っていただきたいと思いますので、ぜひですね、CD の方よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、告知コーナー、
はい、
まあまずですね、じゃあ、フロンターレサポーターの方がいますので、あのまだうち、前にはもう見てない、
何ですか、
フロンターレでですね5月6日、
はいはい、
川崎ものづくりフェアっていうのをやるんですよ、
はいはい、
そこで、猫のしっぽは、デリーターさんと組むことになりまして、
はい、デリーターさんってあのトーンとかの
スクリーントーン、
スクリーントーンの、はい、
でその場でですね、スクリーントーンを貼って、あの漫画家の気分を味わおうというコーナーをやります。
すごい、
その台紙がこれです。
おー、
まだすりたてで今、工場から持ってきたばっかりです。
フロンタ君もいる。
そう、フロンタ君と、川崎まる子と猫姉さん。
すごい、本当だ、かわいい。なんか白黒状態の川崎まる子を初めて見ました。
そうです、これあの有馬慶太郎さんに言って、はい、線画だけくださいってお願いします、
ね、原稿用紙もちゃんとあのプロの方の原稿用紙と同じ状態に、
原稿用紙はあの猫の尻尾で作ってる、ちゃんとプロ仕様の原稿用紙と同じものを使っております。
素晴らしい、これにトーン貼っていいんですね。
そうなんです、トーン貼れますし、あと、うん、あの、色も塗って、そういう画材もあのデリーターさんが持ってきてくださると。
楽しそう。
でなんとデリーターの、社長さんが自らいらっしゃるということで、社長同士のタッグが見られます、うん、私と、猫専務も、はい、現地に行って、
うん、
トーン張りの指導っていうか、あのこう張るといいですよとかやります
ね。
はい、いや教えてもらいますね、プロはっきりですね、プロはっきりですね。
でこれそうですね、この間の、チーム川崎の出店前からちょっとこの話してまして、この間あのそれで、デリーターさんともお話をして、5月6日ですね、
うん、
あの猫のしっぽ工場はもう今24時間動いてますけども、
はい、
私と、猫専務の方は行きますので、
うん、
ぜひよろしくお願いします、
はい、ぜひ行ってください、はい、します、
それと、企業出展の方ですね、
はい、
5月5日 そう、6日の前日なんですけど、ビッグサイトで行われますコミティア112の方に企業出展します。これも私と専務がいます。っていうか、忙しくて従業員が出せないという。
あ、
でも企業出展しようという。はい。あと5月の10日、これもビッグサイトで行われます博麗神社例大祭、こちらの方にも企業出展しまして、はい、こちらは同業者の、太陽出版さんとコラボですね。太陽出版さんの方で今撮影用の、イラストボードを用意してくれてるんですが、その、イラストボードと一緒に、写真を撮ってその場でプリントをして、台紙に貼ってお渡ししますというサービスを、共同でやります。
すごいですね、いろいろですね、はい、盛りだくさんですね。
いろんなあるとあらゆる企画が。
はい。それと、今月から第3土曜日がグルーミーレーシングジーナスの、
はい、
番組をやらさせてもらっていますが、ということでスーパー耐久の方でグルーミーレーシングジーナス今年も参戦しております。初戦が3月29日茂木で行われましたが、4位ということでちょっとあと一歩だったんですけど、完走したので次、5月26日都合になりますんで、ここはぜひ、もう表彰台を、登ってもらいたいなと思ってますので、皆さん応援よろしくお願いします。
はい、
はい。あとですね、
はい、
ウェブラジオショッカーオノの秘密基地へようこそ、
はい、
こちらがですね、ただいま90回目。
そうです、
すごいですね。
そうなんです、
私出てからだいぶ長い
ですよね。そうですね、
はい、3年
以上経ってると思う
ですよね、
はい、
わ、
はい、
すごい。
90回目のゲストが、歌手の、佐々木さやかさんですね。
はい、
はい、で次回ですね5月頭に、更新されます、はい、91回目のゲストはアニメ監督の羽原信義さんです。
はい、
いやもうすごいいろいろ
楽しい話、いろんな話してもらいましたね。なんかアニメの作り方とかも話していただいたり、こういうことがあったんだっていういろんな話も聞かせていただいて、すごいこの業界目指してる人はやっぱ聞いた方がいいかなっていうような内容になってます。
チェックですね、
はい、
しかもあれです、番組収録の後ですね、
はい、
その羽原監督が高校時代に自分で作られた、
うん、そうです、
アニメを見せていただきました。
すごい、
もう全然高校生でこのクオリティ。
これ放送してたやつじゃないんですかっていうようなクオリティを。
そうなんです、すごい、ね、才能ですね。
本当すごかったです、
すごい、
ね、
すごい、
はい。それで、あとですね、今年も、まだまだチーム川崎の方ですね、
はい、
動いてます。この中にハッピー軍団もぜひ、
あ、ぜひ、
ぜひ、ね、ぜひ、どんどん広げていきたいと思います。
よろしくお願いします。
知りたいです。
はい。で、レイナさんの方は？
あ、私は、5月4日に、高6とライブがあるので、ぜひ来てほしいな、っていうことだけです。はい、マリナさんは？
先に6月の27日土曜日に、エコダの方で、ライブをまたやらせていただきますので、ホームページにチェックしていただけたらと思います。はい。
はい。はい。では、次は、ちょっと私の、
お
そうですね、ちょっとリクエスト曲を紹介していただきたいと思います。
はい、はい、それでは櫛田明さんでチェイスギャバンをお聴きください。
いいですね。
燃えますね。
懐かしいギャバン。もうなんかテンションが上がってくる感じですけども、
このまんまフロンターレの試合ゴーしたいです。
今日このままフロンターレ勝ってもらって、
はい、
やはりフロンターレは勝って調子よく言ってもらわないと、
うんうん、
猫の尻尾の入る隙がなくなってしまう。
お願いします。やっぱり勝ってるからこそのイベントの楽しみがありますからね。
そうです、
そうですよね、う
ん、勝っていかないと川崎マルコの出番も増えないですよね。
そうです、そうです、そうです、
にゃんとか言ってる場合じゃない
よお前って言われちゃうから、
言われちゃうんですよ。
ぜひとも勝っていただいて、
はい、
みんなで幸せになりましょうって感じ
で
ね、
はい、ということで、もう時間になりますけども、
あ、早い。そうなんです。
いかがでしたか14回目。
14回目、どうでしたかマリナさん。
いや本当に、いやもうすごく気になってた番組で、ぜひ行きたいなと思ってたんですけど、もうでも、ね、社長からぜひぜひって言っていただいて、
はい、
いやこれはどっかで食い込むかと思って、じゃあもうこの日程でって言われて、
準レギュラーでも
う
全然歓迎します。
どんどん食い込んできてください。もう全然呼んでください。はい、スッと来てスッと帰るみたいな。本当にぜひとも、はい、はい。
で最後にじゃあ、クイズの答えを言ってお別れしたいと思います。
はい、クイズの答え、私が今朝見た夢は、
はい、
マスターがキャッツアイを踊るという夢でした。
はい、
川崎テレビ祭りで春日さんの生ピアノにマスターが合わせてキャッツアイを見つめてキャッツアイバッて踊ってる夢を見てうわーって。
レオタードで。
あ、そういう感じでしたね。ショッカーみたいな。
それは衝撃。
すごい夢でしたうわーって起きました。すごい完璧に踊ってましたマスター。
それ夢で夢で見たんですもんね。それをまたさらに夢で見ちゃいそうな。
すごいすごかったです。
なるほど。
はい、そんな感じです。
はい。それでは今回はこの辺でお別れしたいと思います。
はい。
この放送は川崎 FM のサテライトスタジオから生放送でお送りいたしました。
You can't